お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は研究検査科の渥美先生をお迎えしてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、沖縄病院で病理医をしています渥美と言います。皆さんは病理医という仕事をご存知でしょうか。ご存知でない方も多いかと思いますので、今日はそのお話をしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、皆さんが病院などで胃カメラや大腸カメラを受けると、主治医の先生から組織を取りましょうと言われることがあるかもしれません。あるいは手術や子宮のがん検診などを受けるときもありますね。このようにして採取された生検組織や手術標本、細胞は私たち病理医が顕微鏡で見て、良性か悪性か、腫瘍か腫瘍でないか、腫瘍とすれば何の腫瘍か、手術標本であればきちんと取り切れているかなど診断をつけていきます。これを主治医の先生に報告することにより、追加で治療が必要かどうか、またこの先も経過を見た方が良いかどうかなど治療方針が決められていきます。
うん、これを、まあ、こうやって、まあ、とても先生それっていうのは、はい、重要な部分ですよね。
はい、そうですね。
この診断が誤れば治療法も全く、ね、はい、違ってしまうことになるので、
はい、そうです。
治療しても治らないっていう形になっていくじゃないですか。
はい、その可能性は十分ありますね。ね、はい、
先生ね、
はい、責任重大な仕事です。
ですね。
はい、はい、また、何の病変か分からず手術になった場合や、うん、手術中に腫瘍がきちんと取り切れているかどうかが問題となる場合など、術中迅速診断といって手術中に標本を作成し、10分から15分くらいで見て診断をつけて、手術中の主治医の先生に報告することもあります。
すごいこれ先生本当になんていうのかな、こう時間をかけてじっくり、
はい、
この何であるかっていうかね、はい、調べるわけじゃなくて、その手術中にその標本を作って、
はい、
あ、これはこう、これに値するんじゃないかというところで、
はい、
診断っていうんですか、これは、
はいはい、
をつけて先生に報告しないといけないということ、はい、
そうですね、そういった場合もあるので
迅速で、
はい、
なおかつ正確な判断が必要。そうですね、
はい、うん、本当にちょっと緊張するところです、
ですよね、
迅速診断は、はい
はい、こういう時ってどういった場合が多いんですか。
そうですね、うん、いろいろなんですけれども、はい、沖縄病院であれば呼吸器の手術が多いので、うん、診断がついてない、まあ、結節炎とか、はい、手流炎を手術になった場合に、
先生結節炎ってまず何ですか。
ごめんなさい、はい、例えば、レントゲンとか CT で、はい、肺に例えば丸い影がありますよって言われたとして、はい、で手術の前に最初は、
はい、
気管支鏡って言って内視鏡の検査とかで、うん、その一部を取ってきて、でこれが良性か悪性かとかっていうことを調べる作業をするんですけれども、ちょっと場所が難しい場所にある場合とか、
はい、
うまく取れなかった場合には診断がつかない場合もあって、で、まあ、その場合でもやっぱり画像所見上悪いものが疑われるよねっていう場合には、そのまま手術になることもあるんですけれども、
なるほど、
で、うん、肺は右は大きく3つに分かれていて、左は大きく2つに分かれてるんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、
同じじゃないんですね。
同じじゃないんです。はい、
なんでですか
なんででしょうね。ちょっと なんでかは難しいところですけど。
そうですね、
はい、
あ、
そうなんですね。
それぞれじゃあ3つに分かれていることで機能が違うわけですか。ここ2つ、
機能は一緒なんですけど、で、ね、そうで何が問題かっていうと、はい、その もし肺がんであった場合は、はい、その塊ごと取るのが標準治療なんですね、だから肺がんであった場合は肺を3分の1とか左であれば半分とか取るのが標準的な治療なんですけれども、もちろん大きく取る形になるので、うん、もしがんじゃなかった場合は、
はい、
ちょっと無駄に例えば手術の後少し息切れするとかそういうことになっちゃうので、
はいはい、
取らなくて済めばちっちゃく取れた方が嬉しいので、なのでその手術のもし診断がつかないで手術になった場合は、
はい、
手術中にその一部見て、でもしがんであったらやっぱり3分の1取りましょう、もしがんでなかったら一部ちっちゃく取ったのでもう終わりましょうとかそういう判断が下されるのでそのために必要になります。
はい、はい、よくわかりました。じゃあ それがもうしっかり判断されることでも無駄に取らないで済むということになるわけですよね。
そうですね、
そういう形で、まあね、手術中に、
はい、
しっかりこれを判断して診断をつけて先生に渡すっていうね、
はい、
まあ、緊張する場面もあるということなんですけれども、はいはい、その後にはまた他にいろいろありますか？
そうですね、
はい、
他の仕事としては例えば病院でお亡くなりになられた方で病名がはっきりしないで亡くなられた方とか、
はい、
まあ、主な病気ははっきりしていても、うん、経過の最後の方細かいところがちょっと分からなかったとか、
うん、
あるいは病気自体が非常に珍しくてまだ治療法とかがいろいろ確立されていない場合などに、
はい、
次の医療に生かすために病理解剖を臨床の先生の方でご遺族の方にお願いする場合があるんですね、
は
い、でもしご遺族の方からご了承がいただけた場合には我々病理が、
はい、
その方の、
はい、
病理解剖を行って、まあ、まずは見た目でこういう状態でしたっていうことをお話しするんですけれども、
はい、
また後々細かくそれぞれの臓器を顕微鏡で見て、うん、こんな風な所見がこうやってありましたので、
うん、
結果的にはこういう病態だと思いますっていうことを、うん、臨床の先生に報告するようにしています。
ああ、そうなんですね、はい、いやそれぞれの、まあ、臓器を顕微鏡で観察するということなので、
はい、
まあ、もちろんそれぞれの臓器を個別にこう、はい、摘出っていうんですか、
そうですね、
して、
はい、
保存しながら、
はい、
それを標本っていうのは薄くスライスするんですか？
そうですね、
標本作りっていうのは、
はい、だいたいブロックっていう、まあ、ローで固めた塊みたいなのを作って、
はい、
それを薄く切ってスライドガラスに貼り付けて色をつけるんですけど、
は
い、でそのローで固めたブロックのその容器がだ
い
たい3センチ×2センチの厚さ5ミリぐらいなのでそのぐらいにだいたい
3センチ×5センチ厚さ
3×2 ぐらい
3×2 で
3×2 で厚さが5ミリぐらいの感じなのでそのぐらいに切ってローで固めて、
はい、
まあ、最初にホルマリン固定しておくんですけど、うん、
はい、
でそれをそういう形でローで固めて、で2マイクロ、2マイクロだから1000分の2ミリぐらいですかね。相当薄いですよね。1マイクロが1000分の1ミリだから、はいはい、すごく薄く切って、
はい、
でスライドガラスに貼り付けて、
はい、
で色をつけて、
うん、
見やすくして、
はい、
でそれを観察する形になります、
うん、先生そうやって顕微鏡から覗いた細胞っていうのは、
はい、
見た時にすぐこれは何だっていうのが分かるんですか？はい、やっぱりその形が変わるとかですか？それとも
そうですね、
はい、
それぞれ臓器によって、はい、その組織の形とかは、
うん、
顕微鏡で見ても全然違うので、
うん、
そういったことでも分かりますし、はい、その、まあ、腫瘍なら腫瘍によっても、
はい、
形とかは全然変わってくるので、
はい、
でそういうことを手がかりにしたり、あとはそういうのでも判断が難しい場合には免疫染色って言って、
はい、
こう特定の物質に反応するような抗体を反応させてみて、どれに反応するかっていうことを見て、はい、特定の物質にくっつくような抗体を使うので、
はい、
でくっついた時に茶色く発色するような感じにしておいて、
はい、
からそれがくっついて茶色く発色してればその形質があるんだなっていうふうに、
その反応を見てっていうことですよね。
反応を見て、からそういった、まあ、見た目の、
うん、
顕微鏡で見た時の見た目の状態ですとか、わからない場合は免疫染色っていうんですけど、免疫染色とかそういった染色も加えながら、それが一体何かとかどういう状態にあるかっていうことを、診断していく形になります。
先生、この免疫染色っていうのは染色体ってよく言うじゃないですか、それって見えるんですか？
あ、染色体とはちょっと違う、
また違う
免疫染色の染色は
すいません
先生、ね、大丈夫ですよ、うんうん、色を染める方の染色ですね。
はいはい、その染色ですね、
はいはい、
なるほど、わかりました、はい、いやでも先生、それってやっぱりいっぱい日々いろんなものが出てくる、はい、来て、はい、今までこれがこういう診断つけられたけど、はい、今は違うとかっていろいろ、
そうですね、
出てくるわけですよね、
はいはい、やっぱり医学の進歩に伴って、
うん、はい、だからそのたんびにいろいろ勉強というか、
そうですね、
日々、
はい、
その研究会に行かれたりとか、
そうですね、はい、学会に行ったり、研究会に行ったり、あるいはその腫瘍によって、でそれを診断するためのテキストみたいな、決まりごとの決まった本とかもあるんですけど、そういうのも更新されるので、更新されればまた手に入れてっていう形で、日々自分の中の情報っていうか、知識は更新するようにしています。
もうこれ膨大な量じゃないですか、学校先生。
はい。
ね。
はい。だから全部覚えることはもちろん無理なので、
はい、
手元に、診断するのに必要な本はもう必要なだけ置いて、そういうの調べたりとか、必要があればインターネットの、調べたり、
はいはい、
もう本当に研究会とかで聞いてきた情報を元にしたり、いろいろなのを駆使しながら、
はい、
もう本当に情報が遅れて今はこうなってますよっていうのじゃない、古いのでなんかつけちゃったりすると、患者さんの不利益になってしまうので、そういうことにならないように、自分の中の情報は常に更新するようにしています。
すごいですね先生。じゃあでもこれって一人でやるわけじゃなくて、チームで見たりとかするんですか？
そうですね、病院によってもなんですけれども、うちの病院は、ここで働いているのは私しかいないんですけれども、迷った例とか、
はい、
難しい例とかは、はい、また龍大がそばにありますし、はい、私ももともとあちらの病理学講座に属しているので、あっちに持って行って、他の先生にも相談したりとか、そういったことは行っています、
提携しながら、
そうですね、提携しながら
お互いにサポートに入りながら、
はいはい、
難しいもの、判断つきにくいものはこう聞いてということで、
はい、聞いたり、ある程度はもう向こうに見たのはもう回してまたダブルチェック受けたりする場合もありますし、
はい
はい、そんな形で精度は、
はい、
保つように、
そうですね、行っていっています。その方がまた安心です
もんね。そうですね、はい、
受ける側も、
はい
はいはい、先生先ほどね病理解剖ということでね、
はい、
さっきお話していただいて、それぞれの臓器をね別々にやって、このね観察の仕方も教えていただいたんですけれども、
はい、
珍しいケースが先ほどね打ち合わせの中であったっておっしゃってたんですが、
はい、そうですね、はい、ちょっとあんまり内地の方では見ないよって言われる例だったんですけれども、はい、犬のフィラリアが人間にも感染することがあって、はい、こちらで何例か見ることがあったので、それはちょっと珍しい例でした。
そうですね、いや意外とやっぱりどうしてもね外で野良犬ちゃんたちはどうしようもないですけれども、家で飼っている、家族として過ごしている犬が、
はい、
もしフィラリアになってしまったら、
はい、
その家族がうつる可能性も大きいわけですよね。
そうですね、蚊を介してうつるので、
はい、
家族に限らず、その犬の
近辺の
近辺の
人たちも、
はい、っていうことかなと思いますけれども、
だから本当にフィラリア ぜひね、皆さん買われてる方はしっかりお薬がありますのでね、きちっとあげるようにして、はい、まあ、それがまたご自身のね、はい、身も守ることにもなるし、はい、周りの人にも迷惑かけないということになりますのでね、はい、これを本土の例ではなかなか見ないのに、はい、沖縄では結構あるっていうことはやっぱりそこがねちょっと足りないのかなっていうのもありますから、はい、ぜひね、
うん、そうですね、ちょっと理由はわからないんですけど、うん、まあ、本土よりはちょっと数が、まあ、ここの病院であったのかなって思うので、うん、そうですね、改善できる点があればした方がいいのかもしれませんね。
そうですね、はいはい、そしてじゃあ先生ちょっとね、まあ、今この病理についてのお話を伺いましたけど、先生はこのもともとはこの病理ではなかった、
はい、そうですね、はい、私はもともとは呼吸器内科医だったんですけれども、うん、7年くらい前から病理の方に転校して、うん、今病理として働いています。あ、
そのきっかけは何だったんですか？
そうですね、うん、まあ、病理はもともと興味はあって、呼吸器の病理はやりたい気持ちはあったんですけど、うん、まあ、一番のきっかけはちょっと子供も産んだりして、はい、子育てもあったりしたので、そうですね、やっぱり患者さんを直に見る立場ですと、やっぱり夜具合が悪くなって行かないといけないとか、もちろん
大変ですよね、
はい、そういうこともあって、うん、でちょっと子供がいるとなかなかそういうのに対応が難しい感じになってしまうので、うんうんうん、中途半端に働くこともできないし、ちょっとどうしようかなという気持ちもちょっとあったところで、うん、ちょうどよくこちらで働いてちょっと勉強してみたらどうかっていう、うん、誘いがあったものですから、うん、まあ、それに はい、乗ったような感じだったんですけれども、
で、ね、はい、でもまたやってみて、はい、ね、いろんな、はい、たくさんいろいろ覚えることも、
はい、
前ね、毎回毎回とか、はい、もう毎年毎年というか、はい、ね、日々なので、
はい、
もうそれも大変な仕事だったとは思うんですけれどもね、はい、まあ、今そこをやりながら、
はい、
いい日々充実しているような感じですか、先生？
はい、はいはい、非常にやりがいのある仕事なので充実して働かせていただいています、
はいはい、いやでも本当に大変で、まあ、さらにはその正確さもうどの、ね、はい、お仕事もそうですし、
はい、
もちろん 病院の先生どの科の先生方もどの担当の先生方も、
はい、
まあ、正確であるということには、
はい、
ね、妥協は許されないところだとは思うんですけれどもね、はい、もうさらにその 病理っていうところで、
はい、
先生の手術方針が決められていくっていう重要なポイントだと思うので、はいはい、本当に先生ね、頑張ってほしいなと、
はいはい、ありがとうございます頑張ります
思いました。
はい、
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は、沖縄病院の研究検査科の渥美先生をお迎えして病理という仕事の内容についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@giwanciti-fm.com、 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
毎週水曜日夜9時からアイバン&シンプソンのエビティングッド、おいおいヤマン、皆さんしっかり生きてますか？生かされてないですか？病気、事故、自然災害、いつあるか分かりません。いつ死ぬか分かりません。しっかり1秒今を大事にいきましょう。エビティングッドの提供はゆい沖縄の提供でございます。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、エコカーも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカ
ー。音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア。 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート。詳しくは、カヌチャ.jp。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気。取り戻そう、健康長寿を。
さあ、始めよう。チャレンジする、あなたを応援する。
スポーツパレス、ジスです。
貸切バスってバス会社の車庫からの距離で計算されているらしいよ。
でもさ、サクシードバスは宜野湾市中城村、北中城村に近いから一番安いってよ。
貸切バスを頼むならサクシードバスがおすすめだね。
サクシードバスへ頼むなら電話番号 098-875-1421 まで。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ。
宜野湾市にもあるのかな。
永田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう、
この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代、
軽がマントイビント、
長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
軽がヤッシャイビント、
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。
沖縄でプレハブといえば川端ハウス。32年の営業実績と6000棟を超える施工実績。県内どこでも喜んで伺わせていただきます。お問い合わせは 098-937-9122 まで。お待ちしてます。
みんなのラジオ、宜野湾シティ FM。